トラニ
ーマユの
ボイスメモ。いやー、2013年明けましてね、はい、新年になりましたけども、うん、新年ね、うん、一発目の配信でね、はい、ちょっとね、ちょっと僕的トラニー的にはね、ちょっと思い入れのある人をなんとかね新年の一発目にと思ってたんですよ。で、まあこのポッドキャストっていうのも1年もう2年近くやっててね、で、はいはいはい、去年の半ばぐらいからね、うん、まあツイートキャスティングっていうね、うんうん、まあ、配信メディアに出会いましてね、うん、でそれに興味持って自分はまあ配置まあ一閲覧者として聞いてた、はい、でそこから配信までした時にね、うん、すごくやっぱり、こう何をどうしていいか分かんないなっていうのがあって、まずこれは閲覧者としていろいろ聞くもんだ、聞いた方がいいと思っていろいろ聞いた中でね、りょうくんっていうのとロンちゃんっていう、その東京のりょうくん と大阪のロンちゃんっていう2人のエボロンっていう番組に出会って、でそこでその2人が喋ってる、まあ、トークに非常にこう、まあ、虎にはその、あーすげえ、あ、こういう考え方なんだ、こういうのがあるんだっていうことですごくこう、まあ、影響を受けたわけですよ。
はいはいはい。
ね、まあその中のね、お一人、まあ東京にね住んでるので、これリアルに会えるのは、まあ、まずこの人だということでね、まずこの人だっていうことで、今日は東京にね、東京で活動してる、はい、りょうくんに新年早々ゲストをお願いしました。
どうも皆さん明けましておめでとうございます。
いらっしゃいませ。
はい、どうも
すいませんね。
いえいえ、何謝ってんですか。
すいませんね。
どうしたんですか。
いや本当にね、本当にもうさ、なんていうかな、ちょっとお話聞きたいなっていう時にね、やっぱりその、スカイプとかね、うん、ネットの回線じゃなくてやっぱりリアルに会いたいと、
はいはいはい、
僕思ってたんで、会いましたね。
そうですね。意外と簡単にすんなりと
意外に簡単にね。ね、はい、仕事があり、お互い仕事がありでね。
そうですね。
お疲れ様でした。
お疲れ様でございました。
ね、
はい。
なんかあれだね、ま、年齢、まあ年齢は俺聞いてたけど、
はい、
よくやっぱ若いね。
そうですか。
やっぱり。
いやいや。
俺ね、喋りとか、真夜中、番組、真夜中の放送。
真夜中の音楽
室。真夜中の音楽室。タイトルちょっとすぐ忘れるけど、真夜中の音楽室っていう番組とか、りょうくんの聞いてて、
はい、
やっぱこうイメージ的にすごくちょっとね、こうなんていうかな、ちょっとこう壁のあるね、
うん、
雰囲気、ちょっと大人っぽいやつかなっていうのがすごく自分のイメージなんかあったんだけど、
はい
はいはい、なんか本当にね、
そうです、
若いってうまく言えないんだけど、
多分なんかすごいものすごいおっさんをなんかみんなイメージしてる人が多いみたいで、会うとまあ大体若いねって言われますけど、
うん、ああそうかそう、まあでもいいよね。
でもよくよく考えてみると、うん、まあ年相なはずなんですけどね。
まあそれはそうだよね、それね、まあただこうやっぱり声から入ってくるとね、やっぱそのイメージでどんどんその自分の中でこう増幅されるとこあるからね。
はいはいはい、はい、
ね、ということでね、
はい、
でまあそのりょうくんはもうかなり前からね、あ、はい、というかまあもともとは基本はものすごいラジオ好き、
ものすごいラジオ好きっていうわけでもないですけど、うん、まあちょろっとラジオ聞いてる年頃の時があって、
ちょっとラジオ聞いてる年頃あったんだ、
う
ん、
中学生の頃
とか、うん、
ちょっと中学生の頃になると、
うん、
ちょっと焦るじゃないですか、
うんうんうんうん、
その時にちょこっとラジオ聞いてて、
お
で赤坂康彦さんのミリオンナイツ、
はいはいはい、あったね、
あともう
赤坂康彦の噛んでるけどミリオンナイツって言ってね、
そうです、はいはいはい、あれと、うん、もうお亡くなりになったんですけど、城達也さんがやってたジェットストリーム、
うん、チューやつね。
そう
あまりにも有名な、
そう、
あ
れがすごい好きで、
入り口としては、
はい、
結構王道なところから入ってるよね。
そうですね、
ねえね、
だから何気に僕オールナイトニッポンとか聞いてなかったですし、
あ、そうなんや、あ、だからそっか、だからそんなにめちゃくちゃ笑い
もうラジオ好きってわけでもなくて、単純にその番組があの入り口で、まあ、そればっかりを聞いてたっていう。
聞いてたっていう。そう。それでさ、その結局10年前に、うん、そのなんとか例えばその自分が発信しようと思ったのかきっかけとかあるの？
きっかけとしては、うん、まあ当然ながらそういうラジオの DJ ってなると大変じゃないですか。
うんうんうん。あ、ちょっと DJ になりたかったの？
まあ一瞬なりたいな
って。一瞬ね、その頃ね、
憧れぐらいのね、おうおう感じで、うん、でもまあ大変だし、うんうん、なーって思ってて、うん、まあそんな時にまあインターネット始めて、うんうんうん、でまあその時はまだブログが出る前の、
ブログの前だもんね、はい、今の若い子はって感じだよね。
そう、その頃に始めて、うんうん、でいわゆる掲示板だとか、
はいはいはいはい、
掲示板ね、 BBS でなんか、
あ、 BBS ね、 BBS ね、
そう、その時代ですよ。
はいはいはい、うん、
でお互いに総合リンクお願いしますみたいな、
はいはいはいはい、うん、
その時代に始めて、うん、で文字だけでやっぱりやり取りするわけじゃないですか、
うんうんうん、
チャットにしても、うんうん、その書き込みにしても、うんうん、ちょっとなんかこう冷たい感じがあったので、活字だけのやり取りって、
うん、
であればその掲示板のレスを自分の声で伝えたいな、う
ん、あ、そうか、まあ、そこがまあそのラジオ、まあ、ちょっと DJ やりたいっていうのが自分の頭の片隅にありの、
そう
で自分が今現在進行形としてやってることの要はミックスだね。
そうで、やるからにはちょっとラジオ番組っぽくしたいなみたいな、
はいはいはいはいはい、はい、
って言ったところで、まあその時につけたネットラジオの名前がエボシウェブラジオ、略してエボラジーみたいな、
エボラジーみたいな、ね、そう、まあ今あのツイートキャスティング上ではエボラジーエボラジーでね、そう、もう通ってるけどね、
そうですね、
エボシラジオ、
はい、
エボシはもちろんエボ、
そうですね、
エボシーは
茅ヶ崎に住んでたんで、
エボシーは見えってのあれだよね、
そうそうそうそう、
茅ヶ崎に住んでたから、
そうです、
そっかそっかそっかそっかそっか、
そんな感じですね。
俺エボラジって、俺エボリューションラジオかなと思ってた。
いや違うんですよ。
違う違う。
ものすごいあのネーミングはローカル で、うんうん、で10年間やってたんだけど、うん、その茅ヶ崎に住んでたので、何気にそのエボラジ始めた 2,3 年ぐらいしか住んでなかったんで、
ああ、
ほぼほぼもう全然茅ヶ崎と何のゆかりもないっていうね。
あ、でもまあでもスタートはでもね、
発祥の地なんでね。
うん、でやっぱ MC やってたやっぱりさ、やっぱり湘南のやっぱり象徴っていうか、うん、う象徴みたいなとこあるもんね、はい、
シンボルが ね、
ね、そうだよね、
やっぱり茅ヶ崎のシンボルでもあるので、
うんうんうん、
で僕あのサザンのが大好きなんですよ。
あ、やっぱりそうなんだ。
そうですね、
はいはいはい、
でやっぱり憧れの茅ヶ崎に住めた喜びと、
うんうん、え、何その茅ヶ崎に住むのはやっぱり憧れでわざわざ向こう行ったの
っていうのもありますけどね、大学があっちの方だったって
こと。そこそこ大学が向こうでちょうど向こうに住んだわけね、
はい、
ああそこそこそこ。ちなみにトラーニーも辻堂に、
あご近所さんだったんですね。
ご近所さんに、それも1年半ぐらいで、
はいはいはい、
もう終わったんですけど、
なるほど、
そうそう、友達が茅ヶ崎に引っ越すっていうから、はいはいはい、ちょっと引っ越して手伝いやってって、連れて行かれて、はい、引っ越しのこうやってる作業の間に友達から延々と茅ヶ崎の魅力とかを叩き込まれて、ちょっと俺も住んでみようかなみたいな感じで。
どうでした？
うん、でね、そうそうそう、で、そうそうそう、で、どうでした？ね、あの海ってすごく今までその憧れっていうか、海行ってこう泳いだりとか、うん、お姉ちゃん見たりとか、うん、そういういいイメージだったんだけど、あのちょっとこれちょっと暗い話にもなっちゃうんだけど、海って本当に怖い時ってめっちゃ怖いなっていう、夜とか、
はいはいはいはいはい、
うん、だからその海の裏側っていうのを知れて、うん、でそのちょっと自分が落ち込んだ時とかに、うん、海に行ってちょっとこうなんていうかな、ストレス発散とか、うん、自分の気持ちをこうちょっとあの洗うみたいなこと言うじゃん、はいはいはいはい、で俺たまたますっげー落ち込んで、うん、家に帰ってちょっと海で見に行こうかっつって、うん、海に見に行ったわけよ、
はいはいはい、
辻堂のね、
うんうん、
行ったら海がものすごい荒れてて、すっごいすっごい悲しい海で余計に落ち込んじゃったっていうのがあって、やっぱりだからね、あの憧れも、うん、憧れとかすごいあるけど、憧れ もうプラスそういう裏の面っていうか違う面もね、そういうところにあるんだなっていうのはすごく感じたのは感じたね。
なるほど、
うん、そうそうそう。
何気に夏でも夜の海ってちょっと肌寒かったりする時もあるんです
よね。あ、そうそう、うん、そうそうそうそうそうそう。だから地元、まあ、ならではっていうか、まあ、住んでみて分かったことはそんなことで、
はいはいはい、
どうだったほんで住ん2年間っていうか、まあ、学生の頃か。
そうですね、やっぱり今でも、うん、今東京に住んでますけど、
うんうん、
東京に住んでみてやっぱ思ったのは、うん、神奈川の方がいいなって僕は思いましたね。
神奈川の方が、
うん、やっぱりあっちの方がいい、
ね、大きな括りで来たね神奈川と、
まあ、特に茅ヶ崎とかあの辺藤沢、
うんうんうん、
まあ、鎌倉もですけど、
うん
うんうん、あの辺は本当にいいところだなと思いましたね。
あ、じゃあいいイメージで
ですね。
ああ、そうなんだ。
ただあそこら辺住むと基本的に働く気がなくなりますよ、ね、
それはそうかもね。あと働く場所遠いしね。
そうですね
自分でフリーでしたらあれだけどね。
だってあの普通に平日の昼間に、うん、おじちゃんが、うん、チャリンコにボード担いで海に向かっていくところを見てたら
そりゃそうだわ、そりゃそうだ、
この人何やってんのかなっていうのと同時に、うん、あ、僕もなんか同じようにしててもなんかこの年までは生きていけんのかなみたいな。
そうそうそう、なんかあ、生活できんだこれでみたいなあるよね、あそこ行ったらね。そうそうそう、あれがあの風景普通にあるからね。
でこうね、茅ヶ崎の、うん、あの商店街とかもいろいろお店いっぱいあるんだけど、
うんうん、
波のいい日になると、うん、もうあの閉めちゃって。
え、本当に、うん、
で、うん、あのあれですよ、そのシャッターだのドアだのに、
うん、
自分の携帯番号書いて、
うん、
海にいるのでご用意
そ
ういうお店もちょいちょいありますよ。
マジで、うん、ああ、そう、俺それ知らんかったけど、へえ。
っていうのを見るとやっぱ働く気がない。
あ、まあ、そりゃそうだよね、そりゃそう、これでいいんだっていう。
そう、
そっか、
もうそういう街なん
だ。あ、ほんで今まあ東京に住んでて、まあそんなの東京じゃね、うん、言語道断というか。でもさ、あ、今だいたいエリアは言っていいの今。
あ、世田谷ですね。
世田谷の
僕は下北です。
あ、下北、はい、ね、下北のさ、お店もさ、
はい、
結構みんな、なんていうかな、あ、これで商売やっていけんの的なさ、店
意外と多いですよね。
多いよね
です ね,
ね、そうだよね、
意外にも多いですね。
意外にもそうだよね、土地も高いはずなのに。
そうですね、
こんななんかカバン10個ぐらい置いているとことかあったりとかさ、うん、
はいはい、ね、ありますね。
あ、
まあ、それ、うん、そういう意味で言うと、まあテイストというか雰囲気は似てるかなと思うんですけどね。
あるとこもあるみたいなね、
うん、
あ、まあでもその下北で今、
はい、
頑張って働いてて。
はい、働いてますね、うん、
で、まあ、話をまあ戻して、うん、そのまあ、10年ぐらい前からその、まあ、配信をして、
はい、
え、でその最初はあれか、どういう今みたいにさ、完全にその設備整ってないじゃん。例えば、YouTube だったりさ、うんうんうん、ツイキャスであったりさ、例えばポッドキャストであったり、ね、その勝手に例えば自分が音声作ればさ、
はいはいはい、
どっかにアップしてやなかったじゃん。その昔はどうやって
あの一番最初始めたのが、
うん、
Windows のプリインストールされてる、
うん、
あのサウンドレコーダーっていうソフト、あれにマイクで直接掲示板の書き込みに対するレスを読み上げて。
あ、書き込みに対するレスを読み上げてたんだ。
そうです。
あ、お便りみたいな感じ、ラジオの。
そう、
はあ、そう、
いつも書き込んでくれてるその自分の BBS の書き込みをもらったメッセージ仕立てにして、
はいはいはいはいはい、あ、そう、
読み上げて。
そんなん他の人やってた？
いや、知りうる限りはやってなかったですね。だからやっぱりその自分の中学生の時に憧れてたラジオの DJ やってみたいっていうのを、あ、インターネットだったら叶えられるぞと、いうので一番最初はもうその3分間の尺でそれをやって。
たぶん10年前にそんなやってはったんや。
それでまあそれを録音保存したのを自分のホームページのサーバーに上げて、
うん、
でリンク貼って聞いてねみたいな、
うん、あ、ということはあれだ、そのリンクから、今で言ったそのマウス、まあ、Windows だったらマウスを 右クリックして対象のファイルを保存する で、
そうです
、ね、MP3 をダウンロードしてもらって聞いてもらうっていうパターンだ。
そうですね。
あ、そっかそっかそっか。
あの時はまだいわゆる iTunes とかなかったですから、
ね、ああもうその前からだもんね、
あとあれですから、その遊びに来る、そのホームページに遊びに来る人も、うん、あれですよ ISDN の、
ね、ISDN ってみんな多分あの公衆電話の上の方にちょこっと貼ってあるステッカーぐらいしかみんな今もう多分知らないような、うん、ねなってるけどね。そっかアナログのね、
ADSL がだって8メガとか12メガしか出ない時代ですよ。
そうそう、もうちょっとね昔の話、こういうポッドキャストのやってる人とかねやあの話すると、その MP3 のね3メガのデータをダウンロードするの、うん、お前昔は何分かかったと思ってんだみたいな、そういう世界だもんね。
そうですね、 その時代だったんで生放送自体やるという発想がないですよね。
ああそうか、その時はまだ録音でね、うん、でその後時代は流れて
、うん、で、あのネトラジっていうラジオ、
うん、
配信サイト、
ネトラジ、
うん、あのリアルタイムでいわゆる生放送ができるサイトが、
あそこで生放送が出てきたんだ、
はい、
うんうんうん、
見つけて、うん、やってみようかなと、
うんうんうん、
でそれでまあ数年間やってたっていう、ずっと、
うん、
まあ、しばらくそこでやってるの長かったですね。
それは定期、1週間に1回とか、
最初はすごい不定期でやってて、
うん、
基本的に生放送を始めた時にちょうどブログというものが、
そっから出てきたんだ、
はい、う
ん、
ようやくそこでブログの
出てきて時代がやってきて
で、いついつ放送しますみたいな記事を書いて、
うん、
それに対してコメントがつくわけですよ、
うん、
それを読み上げて放送して、
うん、
で読み上げながらもそれはもうリアルタイムで聞けるんで、でリスナーはブログのコメント欄にメッセージをリアルタイムで書き込んでやり取りしてたっていう、そういう感じですね。
すごいね、
その時は、はい、
でもうそっか、うん、もう常にリアルタイム生感、
はいはいはい、
がやっぱり好きっていうか、
やっぱり生が
やっぱり生が
いいですね、
いいですね、いいんだまあね、ちょっとまあ新年早々だからその辺の話の掘り下げはちょっとね、まだね、ちょっとね、
そうですね、
うん、はいはいはい、そうちょっと話したいこといろいろあるからね、うん、ね、でそれ生配信やってて、
うんうんうん、
ほんでその後はツイキャスまではまだまだだよね。
そうですね、でまあ基本的にはブログに対するコメントの やり方だったのが、
うん、
いわゆるそのアバターチャットサイト、アメーバピグとか想像してくれたら分かりやすいと思うんですけど、
うん、
まあそういうサイトが当時あって、でそこにエボシエブラジオっていう部屋を作って、
あ、はいはいはいはい、
うん、リスナーはアバターになって現れ、でそこでの発言を拾って放送するスタイルに変わってったっていうのが結構長かったですね、そういう期間が。で実際本当にあのアメーバピグと同じような感じなんで、
うん、
家具とかも置けるわけですよ、チャットサイトの中に、
うん、
自分の部屋の中に、
うん、
それで放送ブースを作ったりとか、リスナーがくつろげる席を作ったりとかして、
バーチャルで、
そう、そういうバーチャルで、
うん、
スタジオを作っていわゆる
おもちゃだね。
ですね。それはすごく面白かったですね。なんか。
へえ。
まあ本当のラジオっぽいなみたいな。
あ、ゲーム結構好きなの？
ゲームは実はやらないんですけどね。
あ、ゲームはやんないんだ。
やんないですね。
ロープレとかも。
全然もう RPG とか一番嫌ですね。長いんで。
一番嫌なんだ。でもそういうのはやってたんだ。
そうですね。
へ、不思議な人だね。
不思議ですか？
不思議でもないのかな。
単純にそういうなんかリスナーが集まる場所を作りたかったっていうところなので。
ああ、そうかそうかそうかそうか。
発想としてはそのなんだろう、ゲームで遊ぶとかよりかは、まあそうい
う
コミュニケーションというか放送するのを、要は作り込んでみたかったっていうところですかね。
ありものを自分で組み合わせて、いかにその居心地のいいところにするかっていうかっていう感じで。何、今あと何、アイデアマン、アイデアマンって言い方したらあれだけど今もう仕事も結構
基本的にはそうですね、いろんなプランニングとか
が、ああそうなんだ、
業務の、まあ自分の一番 コアなところなので。
あ、はいはいはいはいはい
はい。
そっかそっかそっかそっか。もうなんか作り出していく。
そうですね、
まあ、クリエイターっていうのかどうかわかんないけど、
基本的にものづくりは好きですよね。
ああそっかそっかそっか、うん、それはもう若い頃からずっとで。
そうですね。
でまあ、その趣味でもやってたし、
はい、
仕事の方でもそれがどんどんどんどん認められていって、そういうことを今もやってるっていう感じで。
そうですね。
あそうか、そういうのがないもんな俺なんかな。ただ喋ってるだけっていうか、
僕もただやりたいことやってるだけ
なんで。ああそうかそうかそうかそうかそうか、うん、でももう基本的に最初からそのリスナーさんを参加させてっていうそのとこがね、
うんうんうん、
すげえな。でそれを経由してきて、でさ、俺思ったんだけど、はい、ポッドキャスト知らないじゃん、あまり。
まあやり方とかはそうですね。まあものはもちろん知ってます。
あ、知ってたけど、
はい、iTunes ができて、
ああそうかそうかそうか、
あポッドキャスティングっていうのが始まったな、時代的に言って。
うん、時代的に
言って。あの時本当になんか今更かよっていうのがありましたけどね。
だよ、そりゃそうだわね。そりゃそうだ、そこまでやってて。そりゃそうだよね、単純にだって音上げるだけでしょっていう感じだもん ね、うん、ね、システム的にはね。そりゃそこには目いかないわね。
そうですね。
そうか、俺それ聞いて分かった。俺もねさ、その話をまあちょっと事前にね打ち合わせでさせてもらってて、はいはいはい、いろいろやってきたのに、うん、そっからツイートキャスティングに行くじゃん、
はい、
あれあれあれ、りょうくんその間のポッドキャストはどこに行ったのっていうのがちょっとあって、あったからね。あ、なんでポッドキャストに気づかなかったんだろうなっていうの
は。いや、もちろんポッドキャスティングは知ってましたけど、
まあ、でもまあやり方、口にはね、俺がやってたものに比べりゃみたいな、もう前にその音配信するだけでしょみたいな感じだもんね。
というかなんだろうな、そのいわゆるその生放送のリスナーとの掛け合い、そこにすごい魅力を感じてて、
うん、
でやっぱりその BBS のレスを声でやりたかったというのは一番最初にあるから、あくまでそのコミュニケーションの手段としてのインターネットラジオなんですよね、
うん、
僕の場合。
そっか、コミュニケーションのね、
はい、エボラジはそこだったんで、
うん、でそのエボシウェブ、エボシ
ウェブラジオ、
ウェブラジオをずっとそのタイトルだけをずっと維持していって、
はい、
配信するメディアっていうのを、まあ、自分でアイデアで変えていって、
うんうん、
で、まあ、最終的にツイートキャスティングに、
うんうんうんうん、
でやっぱりツイートキャスティングってやっぱりすごかった、やって。
あと一番良、
うん、
かったなと思うのは、
うん、
手軽さですよね。
おー、
うん、実はそのツイキャスでやる前に、
うん、
ほんのちょびっとだけユーストでやってたんですエボラジオ。
あ、そうなんだ。うん、
でまあ設定がめんどくさいなって思ってて。
あ、はいはいはいはい。
でまあそうですね、
あ、もう手軽さだ、やっぱり手軽さだ。なんでツイキャスやっててね、ユーストに行く人は結構聞くけど、
うんうん、
まずユーストやっててちょっと面倒いなと。
あとその時ってその昔ながらのリスナーさんっていうのはミクシーはやってるけど、
うんうん、
ツイッターをやってない人が多かったんですよ。
はあ、なんかあれだね、あのりょうくんの話聞いてたら本当にごめんなさいね、
はい、
ごめんなさい、そのネットの歴史がすごい、やわかるね、時系列っていうか流れで、ね、そうそうそう、今からしたらちょっと考えられないっていうかね、あれだけど。
でまあそのいわゆる、
うん、
ユーストで始めたはいいけど、
うんうん、
みんなユーストでアカウントを作んなきゃいけないね、めんどくさいねっていう
のもあり。あ、そうかそうか、ユーストでアカウントね。
でまああのトラ兄さんはツイキャスでも配信されてるから分かると思うんですけど、
はいはいはい、
本当に簡単に配信できるじゃないですか。
できるね。うん、
だからやっぱりその基本的に面倒くさがり屋なんで、
うんうんうん、
ものづくりは好きなんですけど、
ものづくりは好きだけど、うん、
でツイキャスを見てみたら、
うん、
まあ、ミクシーのアカウントでも書き込みができるぞと、
うん、
でまあツイッターを始めた人も書き込めるし、一つの TL で、
うん、はいはいはい、
うん、Facebook もいけるぞと、
うん、
あで設定超簡単じゃんみたいな。
そっか、
だけですね。
だけね。でもだけっつったって多分その切り口でいろいろ調べてそこで入るやつもなかなかいないと思うけど。
そうか。
そっか。まあやっぱり、うん、まあ基本は手軽さだよね。
そうですね。あと見やすさ。
見やすさ。
うん。
そっか。
でその人のアイコンも名前もすぐにそれなりの大きさで表示されるし。
うんうんうん
う
ん。
っていう意味では、うん、いいなと思って。
いいなと思って。
うん。それでツイキャスで始めましたね、
うん、あれ結局ツイキャスでどれぐらいやってたのツイキャスに、あでも2年か
いやいや1年ちょっとですよツイキャスやつの僕
あ1年ちょっとか
そうなんです、うん、去年の 9月からいわゆるエボラジの本放送はツイキャスでっていう風になったんで
あそうなんだ、
はい、
あ去年の9月からの
実はあのキャス歴はなあの短いです
あそうなんだ、
はい結局まあそうですね、
うん、でもその短いながらもこうやってそのまああのなんていうんですかねその名前が知れてるとかっていうのを本人前にして言うと本人はいやいやっていうか恐縮するかもしれないですけど
、はい、
ある程度はやっぱりねキャスやってるやつは皆さんまあ知ってるみたいなとこまで行ってたから
あらしいですね
らしいよらしいよ、らしいよ。
すごい一言なんですけど、
なんか
エボラジア有名だというふうにも何人かから聞いたことあるんですけど、自覚がないので。
ああ、まあでも本人はそんなもんじゃないの、多分。
ですね。
多分。だってチェッカーズだってあれなんか 3曲がベストで入ってた時とかだって自覚ないとか言ってたしね。
あ、そうですか。
そうそうそう
そう。そんなもんなんです
ね。そんなもんみたいよ、世の中的には。ただやっぱりその、広がっていくっていうのは例えば聞いた人まあ俺もそうなんだけど、はい、まあ俺の場合エボロンなんだけど、
はい、
聞いたやつがやっぱりその衝撃を受けたりとかで人に喋ったりとかやっぱ口コミとか、
はいはいはいはい、
でやっぱ聞いたやつが自分で配信してる時にやっぱり喋るとかでやっぱり広まっていくっていうのはあるからね、
はいはいはい、
うん、だから短期間全然そんな短期間っていう感じは全然しないんだけどねなんかだからしっかりと、うん、そのツイートキャスティングっていうものに対してしっかり取り組んで、うんうん、何かこだわり持ちながらこのメディアをなんとかこう、
うんうん、
ちゃんとしたもんでやっていこうっていうその意気込みみたいなのがすごく感じれてるしっかりとしたものがあったようなイメージがあったね俺は
すみません全くなかったですもう本当に
そうなんだ
まあそのねあの僕の経緯を、
うん、
あの今話したから分かっていただけると思うんですけどあくまでエボラジを配信する場所をただツイキャスにこの期間置いてただけの話なので僕にとっては
あーそうなんだなんかあそうなんだ
意外と
意外だね
で最初はいわゆるそのツイキャス内の横のつながりって全くなかったですね
ツイキャス内の横のつながり
他のキャス主さんとつながってるとか
あ最初は
だしそもそも他のキャストとか行ってなかったですから僕
うんうんうんうんあくまで配信ツールとしてっていうことで
そうです
ああはいはい
でまあそれでツイキャスで始めても元々のリスナーさんが来てたから、
うん、ああそっかそっかそっかそっか
成り立ってたし
ある程度の閲覧者はいたしみたいな感じで
そうですね
だ何さ例えばそのツイキャス始めて大体さツイキャスって始めると始めた瞬間って0人とか1人とかでさ
あ
みんなもがくじゃんまず最初の
普通そうですよ
難関ってあるじゃん
最初からもう20人
あそうなんだ
リスナーさんが来てくれてた
そうか引っ張りもう前の店から持ってきたからお客さんをそっかそっかそっかでも全然その、うん、そうだねキャスに関してはそのまああくまで配信するアイテムとしてしか考えてなかったから、うん、そうかなんかすごいいやまあこれ俺の考え方を喋って申し訳ないんですけど、はい、俺まあそのポッドキャストっていうのをね、
はい
まあそのツイキャスをやり始めた頃だからちょっと1年ぐらいだったわ、
うんうんうん、
やってた時にツイキャスのを見つけて、うんうん、でツイキャスのそのまあ良さとポッドキャストの良さっていうのはそれ俺の中で感じて、
うん、
でもその例えばポッドキャストを聞いてる人はツイキャス全然知らない、
はいはいはいはい、
無知で何それ、うんうん、で、うんうん、ツイートキャスティングやってる、まあ、若い子とかはポッドキャストって存在すらわからないっていうでみんな iPhone 持ってるのにiPhone のアプリでポッドキャストってすぐにたどり着くのに知らない ていう。でこのなんかこの情報がこう両方が偏ってる前にお互い知らない存在を、
うん、
なんとかこうミックスっていうか、どっちもそのケースバイケースでその聞く場所によって TPO に分けて両方聞けるようにっていうことで、橋渡し的に俺なんかやりたいなってちょっとこうふわーんと思った時に、やっぱそのエボロンのしっかりとした2人のトークをなんとかポッドキャストの方に伝えたいなっていうのがあったのよ。
しっかりしてますかね。
うーんと思ったんで、勘違い勘違い。
僕とロンさんがやってるエボロントークに関して言うと、
うん、
基本的にはなんか多分旗から見たら、
うん、
僕もたまに録音聞き返す時あるんですけど、
うん、
あ意外としっかりしてるなって
思ってんじゃん、
意外にですよ。
あ意外に
思ってるよりか、
うん、だってそのあの俺が今 いつも俺言ってんだけど、その閲覧者が100人いるのに、コメントが一切流れない、もう閲覧者が聞き入ってしまうような配信をやりたいんだって、
ね、ロンさんとか言って
ますね。ロンちゃんとか言ってたりと、俺あれにもすごい感動したし、あとそのこれちょっとまあ、前にもゲストで言ってくれたセン君の話なんだけど、
はい、
そのりょうくんの閲覧者に対する、うん、その接し方であったり、
う
ん、閲覧者に対する対応であったりっていうのをこうでこうでカクカクシカシカっていうのも、あすごいわかるなっていうのがね、
はいはいはいはい、
あったんで。
あそうですか。
そうそうそうそう、だからそれを参考にさせていただいてみたいなね。
はいはいはい。どこがですか。僕はあれですよ、本当になんか恨みばっかり増やしてまあエボロントークに関してはまだそのなんだろう、まだまだまともなんですけど、僕は自分がそのやってたエボラジに関してはもう本当にどうしようもない。だってもう最後に掲げてたコンセプトが、中二病患者のエロ親父の放送ですっていうね、そういうコンセプトでやってました。
コンセプトで中二病にかかって、
いやもうひどいもんですよあれは。本当になんかやっぱり終わってちょっと寂しい気持ちも
ちょっと寂しい気持ち、
2% ぐらいあるんですけど、
2%えらい少ないな、それ消費税以下やんけ。
本当そうですよ。 98% は、
うん、
あ本当に終わってよかったなって思ってます、
ね、あのその今の配信っていうこと、
いやエボラジ自体が、
エボラジ自体が終わってよかった、
本当よかったと思いますよ。あんなの害しかないですもの。
あ僕は思いますけどね、の番組の内容的にっていうこと
ですね。
そうなの、
なんか、うん、僕の中ではそういう風に今でも思ってますけどね。もうだいぶ経ちましたけど、
うん、まあね10月に終わってだよね、
はい、
もう3ヶ月ぐらいだけど、はい、
そうですね、
うん、でもそのやっぱり自分やりたいことをやってたわけでしょ。
まあそうですね、
うーん、
それが逆にみんなにとっては害だったな
っていやでもさ、どうなんだろう、あの俺もね、
はい、
あのそのツイキャスを、まあ、やり始めて、
はいはい、
で最初は、
うん、
ぶっちゃけ閲覧者に媚びてました。
あ
やっぱり閲覧者に気に入ってもらおうと思いながら媚びてやってました、
はいはいはいはい、
で2ヶ月ぐらい前に、
はい、
ちょっとわいせつな画像っぽいやつを、
うん、
貼り付けながらラジオ配信をやった時に、
うん、
バンされたのよ。
お
これ知らないよね。
B 地区とか見えてたんですか。
いやいやいや、社会の窓から親指を突き出した写真を
いや可愛いもんじゃないですか。
可愛いでしょ、可愛いでしょ。それで1ヶ月バンされたのよ。
はいはいはいはい、
でその1ヶ月バンされた間にいろいろ自分で考えて、
はい、
もうこびんのやめようっていうかいいやってで一応自分の中ではそのあくまでツイキャスに関しては、
うん
このポッドキャストの広報活動、うん、宣伝として
なるほどなるほど
やっていこうと、
はい
まあ、基本最初のまあコンセプトっていうか、
うん、
そのポッドキャストとツイートキャスティングの橋渡しっていうのをもうちょっとこう、うん、なんていうかちょっと荒くっていうか
ちょっとリンクを強く
する、ね、強くしろみたいな感じでね、うん、で思って今そのやってて結構今もう 閲覧者別にこれが喋りたいことを喋って閲覧者がいなくなってもいいや的に喋ったら、ほうほう、やっぱりひどいね
そうなるんですよ。
なんとなくわかるわ、
はい、
うん、りょうくんの言ってることっていうか、
そうですね、
うん、
なのでやっぱり長い期間僕のラジオを聞いてくれた人たちって、
うん、
本当に心優しい人たち
で、やっぱそれはね、あれだよね、そのまありょうくんはその自分のことをね、
うん、
芸能人とかアイドルみたく思われたくないとは、まあちょっとね、まあ、打ち合わせとかで言ってたけど、もうね、あれなんだよ、アイドルなんだよ。
でも実際あったらまあ、
いやいや、まあまあそれはだって芸能人でもそうだよ、誰だってそうじゃん、芸能人だってそうじゃん、そんな誰でも。
そっか。
そう、だからやっぱり、はい、リスナーさんの頭の中にはすごくもうその、両ワールドっていうのが あって。だ俺言うと思うよ、でも夢を、ね、夢を与えてる、夢を与える仕事じゃん芸能人っていうか、まあ芸能人じゃないけどさ、
僕の場合ちょっと悪夢のような気
がするそうか なんかいやでもその、
うん、
俺そのツイキャスの閲覧者のね、
うんうんうん、
にたまあ閲覧もしてて喋ってと思うのは、
はい、
その閲覧者もその聞いてる人の、
うん、
内容とか話の内容とか意味とかっていうのを、
うんうん、
自分の中でうまく調理できて自分が本当に楽しむように受け入れれるテクニック持ってる人って絶対いるじゃん。
ああ、はいはいはいはいはいはいはい。
だからその例えばりょうくんが自分で喋ってて、
うん、
ひどい、自分ではひどい喋り、
うんうん、
って思っててもそのひどい喋りをうまく調理して、
はいはいはいはい、
楽しんでるやつらが、
うんうんうん、
真のだから閲覧者
で
残ってたから、
はい、
ひどくないんだよ。
大事ですかね
って言って別に再会を別に促してるわけではないんだけどはないんだけど、うん、
でもやっぱりそのやっぱり、うん、放送しててこれはひどいなと思いながらもやめない自分がいたもんですかね、
うん、
その一方ではやっぱりそのなんだろう、ツイキャスってあくまでツイキャスで、
うんうん、
僕がやってるのってあくまでインターネットラジオだったんで、そこのなんか住み分けって僕の中ではこだわりあったんですよね。で何かっていうと、
うん、
やっぱりそのラジオというメディアって、
うん、
例えば何か料理をしながらとか、
うん、
勉強しながらとか、
うん、
作業しながらとか、
うん、
ながらで聞けるものがやっぱりラジオの魅力でもあると思うんですよ、
ね、はいはいはい、うん、
それはテレビとも違う魅力じゃないですか。
そうだね、
はい、でやっぱりその書き込まない人でも聞いていられるものはやりたいなというのは願いとしてはありましたよね、う
ん、
エボラジーとかもちろんエボロントークもそうですけど、
やっべ今俺はそれすっげえ今目指してるとこだもんやっぱ師匠、
いやいやいや
師匠
それはすごい目指してて、だからエボラジとかやってて、
うん、
リスナー数は気にしないって言ってたのは言ってたんですけど、
うん、
ちょいちょい、
うん、
梅雨がいとかではなくて、
うん、
それは正直なんだろう、あまり参考にならない数字で、
うん、
逆にその僕が気にしてた数字があったんですけど、
何何何何、
それはあの一人当たりの平均、うん、視聴時間、
おお、はいはいはい、
それが長ければ長いほど、
うん、
要は長く聞いてくれてるわけじゃないですか。
そうだね、
うん、それはすごい気にしてたんですね。絶対にツイキャスの平均を上回ろうって。
うわ、いいこと聞いちゃった今ツイキャスの平均を絶対上回ろうと。
そうですね、
すごいね、そこだ。
平均でだいたい僕の場合は15分とかをだいたいやってましたけど、ツイキャスの平均がどれぐらいだったかな、10分いくかいかないかとか、日にもよりますけどね。
そっかそっかそっかそっか、
そういう感じのあれなんで、
結構ね、もうなんていうのかな、みんなすごい入れ替わるもんね、閲覧者っていうか、まあね、うんうんうん、その総閲覧数と現在いる人間の差が激しいというか、
うんうん、
そっ か長一人がいる長さがあれか真のツイキャスの魅力っていうか、
うん、
そのレベルっていうかクオリティっていうか、
そうですね。だからコメントの数とかリスナー数は別に気にしてなかったんですけど、
やっべまだ勉強になっちゃ
った僕はそこを気にしてましたね。
うわ、
あとはまあ通知登録ってあるじゃないですか、うんうんうん、ツイキャスは、
うん、
要はあのその通知登録したら始まったらあのアプリとかパソコンでピョコンって放送始まりましたっていう通知
出ますね、アラートね、
あの登録、うん、あれの数がどれぐらい増えたのかな減ったのかなっていうのはありましたけどね。
あ、そんなん見てたんだ。
見てましたね。
やっぱりあれだね、あれだね、全然こう適当にやってる俺とは全然やっぱり違うね。住んでるとこもまあね、
いやいやいやいや
春日部と下北違うしね。
そもそも僕の本業が、うん、もう10年ぐらいウェブのディレクターとしてずっとやってて、要はアクセス分析とかも結構仕事がバリバリやってたわけですよ。
あ、カメラマンじゃない
じゃないですね、基本的には。
そうか、あのアイコン、アイコンで多分ね勘違いしてるやついっぱいいると思うよ。
寮の中の人は本業はそういうウェブディレクションとか。
あ、そうなんだ、やべえ、さ、無敵じゃんそんなん。もう
マーケティングですね、いわゆる。
うわうわうわうわそんな俺と喋っていいのこんなの。
いや全然いいですよ。
いいんだいいんだ、
全然いいですよ。もう終わったことだし。
あ、また終わったことにしてる。まあそう、まあ終わった。
まあでも放送中もちょいちょい言ってましたけどね。
あ、そっか。
うん。だから
分析、分析で。
分析の要素としては、まあもちろんそのアクティブがどうの、その実際のリスナー数がどうっていうのはやっぱりね、その自分のラジオに対する大きな評価だと思うんですけど。それって結構水物じゃないですか、
うんうんうんうん、
正直、
うんうんうん、
時間帯や曜日によっても変わっちゃうし、
うんうん、そうだね、
所詮はパーソナルメディアなので、
うんうん、
そこのなんか浮き沈みで一喜一憂してると、
うん、
正直長続きしないなって分かったんで、で、であればその時間タイミングよく聞いてくれてる人はどれぐらい聞いてくれてんのかとか。
やーべやーべいい話だなそれ。
そっちの数字を追った方が、うん、なんかリアルな反応かなっていう気は僕はしますね。
うわ、そうか、出会った人がどれだけ長く自分に付き合ってくれるかだ、
うん、
うわ、それ何、私生活の女性関係もそうなの？
それはね、またちょっとね、
あ、また違う違う違う違う。もうね、ちょっとい
ろんなケースありますからね。
いろんなケースありますからね。
まあ基本はそうですけどね。
ああ、基本そうですけどね。
なるべく長くというのが、ね、ありますけど。
そうですかね。ね、あ、まあちょっと時間がね、もうそろそろ40分超えてきたんで、
はい、
もう一発お願いしていいですか。
いいですよ。
すいません。じゃあ次回に続きます。今回はね、こんな感じで、はい、ゲストトーク、りょうくんでした。
はい、どうもありがとうございました。
次回もお楽しみに。
今回はこれでおしまいです。メールの方は内容問わず幅広くお待ちしております。詳しくはドラニーマユのボイスメモでキーワード検索してください。今回も聞いていただきありがとうございました。この後もいい時間をお過ごしください。では、マユ嬢でした。